新約聖書のマタイによる福音書の第13章の今日は44節から46節です。私たちは新約聖書を少しずつ読んでいます。マタイによる福音書を少しずつ読んでいますが、今日は13章の44節から46節までお読みしたいと思います。お読みいたします。天国は畑に隠してある宝のようなものである。人がそれを見つけると隠しておき、喜びのあまり行って持ち物を皆売り払い、そしてその畑を買うのである。また天国は良い真珠を探している商人のようなものである。高価な真珠一個を見出すと行って持ち物を売り払い、皆売り払い、そしてこれを買うのである。今日はこの聖書の箇所から、見つけたという題でメッセージをさせていただきたいと思います。見つけた、この2つの例え話、今日の聖書の箇所には2つの例え話が出てきますけれども、1つは畑の中の宝、畑の中に隠されていた宝を見つけたという話であります。そして高価な真珠、高価な真珠を探している商人がとう探して探して探して探してとうとう見つけたという話であります。この2つは微妙に違いありますね。1つ目のこの畑に隠してある宝の話では、この別にこの人は宝物を探してたわけではなかった、日常的なこの仕事として畑を耕していた。そしたらたまたまその自分の畑じゃなかった、なんかね、たまたまその耕して頼まれて耕していたこの、まあ、小作人って言ったらいいんでしょうかね、この雇われて耕していたその畑でカツンとこの宝物に出会ったのであります。たまたまそこに出会った。もう一つのこの例え話は、一生懸命探していた、探して探して探して探して探して探して探して探して探して探してとうとう、あ、やった、出会った、見つけた。そうやって一生懸命探していたものに出会った。その2つの違いはあるのであります。これはですね、イエス様に出会う道の違いというふうによく言われますけれども、ある人々はですね、もう本当に別に特別なこの一生懸命求めてたわけじゃないんですけれども、たまたまあの人と友達になったから、たまたまあの人と出会ったから、たまたまあそこに行ったから、たまたま誘われたから、たまたまフラッと入ったから、まあとにかくですね、たまたま出会ったという人もいるでしょう。でもある人はもう探して探して探して探して人生の道を探して探して、もうこの私がどうやっていいのかわからない、その中で一生懸命探して探して探してやっと出会った。そういう人がいるかもしれない。いろんな道があるだろう。でもそこには共通するものがあるというのであります。それは見つけた喜びであります。見つけた。この神の国、天国、神の国、福音、これに出会った、イエス様に出会ったその喜び、それは本当に大きな喜びなんだ。そしてそのためには全財産を売り払ってもちっとも惜しくない。全財産を売り払ってもちっとももったいなくない、そういう素晴らしいものなんだ。イエス様はこの例え話を通してそのことをお話になりたかったんですね。ですから今日は2つのポイントでお話をしたいと思うんですね。第一が神の国を見つけた喜び。この例え話をね、読んだ時に、あ、私たちもそうだな、神の国、天国、それを見つけた時に本当に喜びにあふれて全てを投げ出しても、これによって失うものはあるかもしれないけど、そんな失ったってきっともったいなくない、それほど素晴らしいものなんだ。 天、神の国を見つけた喜び、第一。そしてけれどもこの話をひっくり返してみるならば、この話をガラッとひっくり返してみるならば、全く違った風に見えてくる。私たちへの神の喜び、この2つのポイントでお話をさせていただきたいと思います。まず第一に、神の国を見つけた喜び、天国を見つけた喜びということをお話したいと思うのでありますけれども、この天国を見つけた、畑の中に隠してある宝物を見つけた人、またこの良い真珠を探している商人、良い真珠に出会ったこの商人、それは全てを売り払っても、持ち物みな売り払い、両方に出てきますね。この行って持ち物をみな売り払い、行って持ち物をみな売り払い、その持ち物を全部売り払ってもちっとも惜しくない、もったいなくない、それくらい素晴らしいものなんだということをイエス様はここでおっしゃったんですね。持ち物を全部売り払う、それくらい素晴らしい、そうなんですか、そうなんですか、そうなんですね。じゃあこれどういうことを言ってるのか、ちょっと、チャールズ・スウィンドルという人がですね、日本語では使える喜びという題になっているんですが、英語では Improve Your Serve という、もともとの題は Improve Your Serve という本の中に書いてある、例をですね、とても私はですね分かりやすい例え話だなと思うので、それをお話したいと思いますが、本当に神様に全てを投げ出して、この 天国を手に入れる、これどういうことなのか、こういうことなんだよということを説明している話であります。まあ、この真珠を探している商人の話ですね。真珠を見つけました。本当に一生懸命探していた、真珠を探していた商人がその真珠を見つけました。そして店員に聞くんですね。この真珠をいただきたいんですが、いくらですか？そうですね、かなり高いんですけれども、それでおいくらですか？とにかくとてもこれは非常に高価なものです。私にも買えますか？もちろんあなたでも買えます。いや、世界のどんな人でもこれを買うことはできますよ。でもこれ高いんですよね。確かに。で、おいくらなんですか？いや、これはあなたの持っているものすべてということです。それで一大決心をして言います。わかりました、買います。そうですか、はい。それではあなたは何をお持ちですか？それを書き出していきましょう。そうですね、私は銀行に、あんまり多くはないんですけど1万ドルほどあります。そうですか、1万ドルですね。他に何を？それだけです。それで私の全部です、全財産です。他には何もないんですか？いや、ないかというと、そりゃポケットにも少しはありますけど、どれくらいありますか？30、40、60、80、100、120、120ドルあります。あ、120ドルですね。他には何かありますか？いや、もう何もありません。いや、あなたどこにお住まいですか？店員はさらに探りを入れます。自分の家ですよ。あ、そうそう、家がありました。それでは、家屋もですね、と店員が書き加えます。家も出さなきゃいけないんですか？テントの中で寝ろって言うんですか？あ、テントもあるんですね。じゃあテントも。家の中で、車の中で寝なきゃいけないじゃないですか。あ、車もあるんですね。2台あります。2台ともいただきます。他には。ですね、家、お金、テント、車まで取り上げておいて、他に一体何が欲しいって言うんですか？あなたは天涯孤独の身でいらっしゃいますか？いや、妻と子供がいます。じゃあ奥さんとお子さんたちも、他に何？もう何も残っちゃいませんよ、この私以外には。そこで店員は、そうだ、忘れそうだった。叫ぶのであります。そうそう、もう少しで忘れるところでした。あなた自身、 それが一番大切です。すべてが私のものになります。奥さんも子供、お子さんたちも家もお金も車もそしてあなたご自身も私のものです。さていいですか、当分の間はこれらはどれでもお使いになっていいです。あなたにお任せします。あなたが自由に、いやあなたが使っていいのであなたにお任せします。ただしこれら一切はあなたご自身も含めて私のものだということをお忘れになっては困ります。そしてこの中のいずれかが私が必要になる場合にはそれを手放していただかなければなりません。所有者はもう私になっているのですから、そういう意味だというふうにチャールズ・スウィンドルは語っているのであります。自分自身も含めて本当に全てを投げ出しても惜しくない、それがこの天国だ。いや天国に行くためにはそんな大変なんですか。いやこれは死んだ後に行く天国ではありません。いつもお話ししていることでありますけれども、天国と出てきたら私たちはすぐ死んだ後にあっちの天国に迎え入れられるんだ、そっちの方を本当に一生懸命考えますけれども、すぐ浮かびますけれども、そうじゃなくて天国って出てきたら、これは聖書の中で天国って出てきたら、これは神の国って言い換えた方がいいって。で神の国は、神の支配です。神様に支配されることでも、神様は横暴な支配をする方ではなくて愛によって支配されます。神様が私たちを愛によって支配しようとなさいます。で支配って言葉がどうしてもちょっと怖いなと思われるならば、満たされることって言い換えてもいいでしょう。神様の愛に満たされる歩みをあなたはすることができるんですよって。自分自身を含めて神様にすべて投げ出して、神様あなたの支配に身を委ねます、そのように出ていくときに、神様は神様の愛で私たちを満たしてくださる。それくらい価値があるんだよ、それくらい素晴らしいんだよ、そのようにイエス様はおっしゃっているのであります。それくらい素晴らしい神様の愛に満たされる歩みって、他のすべてを投げ出しても惜しくない、他のすべてを神様に追い種して大丈夫、そだって神様の愛が私たちのうちにあふれるんだから、満たされるんだから、すべてを投げ出してもちっとも惜しくない、そういうものなんだよというふうにイエス様はおっしゃったのであります。でも私たちが決して見逃してならない言葉があります。今の例え話では、いやこれもですか、あこれもですか、なんかいやいやみたいな感じがするんですけれども、このイエス様の例え話で よく読んでみるならば、これは決して無理やりいやいやではなかったのであります。そうではなくて、44節もう一回読みますね。天国は畑に隠してある宝のようなものである。人がそれを見つけると隠しておき、喜びのあまり行って持ち物を皆売り払い、そしてその畑を買うのである。って喜びのあまり、あまりに素晴らしいから、あまりにこの神様に満たされて歩む歩みが素晴らしいから、喜びのあまりもう全部売り払っても全然もったいなくない、そう言ってもうすべてを投げ出して、もったいなくてもう嬉しくて嬉しくて嬉しくてしょうがなくて、そしてすべてを投げ出して買うんですよ。そこまで素晴らしいものなんですよっていうふうにイエス様はおっしゃったのであります。ああ本当にそうだなと思う。これは私は本当に自分自身、神様に出会ってイエス様に出会って イエス様が私のためにあの十字架の上で命を投げ出してくださった、そのことを、そのことによって本当に私たち許されるんだ、神様の愛に満たされて歩んでいく歩みってどんなに素晴らしいのか知った時に、あ、本当にそうだなと思った。あ、全てを投げ出してもちっとも欲しくない、この神様のためだったら、この神様の愛に満たされて歩んでいくためだったら、本当に全てを投げ出してもちっとも惜しくない、そういうふうに思うようにされました。聖書の中に、そういう人がいます。パウロであります。パウロはこのように言ってます。ピリピリの手紙の3章の4節から9節、これはですね、パウロという人は本当にいろんなものを持って背負って歩いていた、素晴らしいものを背負って歩いていた。彼はこういうふうに言っています。スクリーンに出ています。ピリピの3章の4節から9節の言葉でありますが、もとより肉の頼みなら私にもなくはない、もし私たちが誰か他のものが、他の人が肉を頼みとしているなら、私はそれをもっと頼みとして、肉っていうのはこの人間的な、この自慢するものですね、この人間的な自慢するもの、それがあるというなら、私は本当にたくさんそれあるんだって、私は8日目に割礼を受けたもの、イスラエルの民族に属するもの、ベニヤ民族の出身、ヘブル人の中のヘブル人、律法の上ではパリサイ人、熱心の点では教会の迫害者、律法の義については落ち度のないものである。パウロは本当に素晴らしい、家庭、家柄にも自慢があり、自信がありました。あのイスラエルの民族の中で、ベニヤ民族の中のベニヤ民族、ヘブル人の中のヘブル人、そしてそれだけじゃなくて、この一生懸命真面目にやってるパリサイ派の人でありました。熱心に教会を迫害する人でありました。本当に律法の義については落ち度のないもの、一生懸命真面目に真面目に真面目に聖書に書いてあることを守ってきました。彼は本当に自慢するものをたくさん持ってたんです。自慢するものたくさんあったんです。でもこう言っています。しかし私にとって益であったこれらのものをキリストのゆえに損と思うようになった。私はさらに進んで、私の主キリストイエスを知る知識の絶大な価値のゆえに一切のものを損と思っている。キリストのゆえに全てを失ったが、それらのものを糞土のように思っている。本当にこれらのもの、素晴らしい価値があったんだ。でもこれらのものは、昔の私にはすごい価値があった。でもキリストの家にイエス様に出会ったもの、それらもう全然、もうそんな、こんなものあってもしょうがないと思うようになった。それだけじゃなくて、私はイエスを知る知識の絶大な価値のように、イエス様のことを知れば知るほど、もうこれらのものはもう糞土のようなゴミみたいなもんだって、クソみたいなもんだって、汚い言葉で、これパウロが使ってるんで申し訳ないですが、パウロが使ってる言葉はそのままクソみたいなもんだっていうふうに言ってるんですよ。そして続けています。それは私がキリストを得るためであり、律法による自分の義ではなく、自分が頑張ってやる律法による自分の義ではなく、キリストを信じる信仰による義、本当にイエス様を信じてそこに身を委ねていく信仰による義、すなわち信仰に基づく神からの義を受けて、キリストのうちに自分を見出すようになるためである。そのためには、今まで自分がこれがある、あれがあるって思ってきたもの、すべてはもう本当に損だ、価値がない、意味がない、そう思うようになっていったんだというのであります。それほどイエス様に出会って、イエス様と共に歩む歩みはそれほど素晴らしいものなんだって、だからもうすべて投げ出してほしくないんだよ、大丈夫だよ、安心しなよって、ある人が夢を見たっていうんですね。崖のこのところに落ちそう、崖でですね落ちそうになって、この 木の枝に捕まってる、一生懸命捕まってる、それでなんとか頑張って、この上に登ろうとしている。 でもその彼に神様がおっしゃる、さああなたの手を離してこないよ、大丈夫だから、いやイエス様これ離したら落ちちゃいますよ、いや大丈夫だから私が保証するから大丈夫だから、いやだけど私これ離したらねもう本当にダメだから、もう離さない、頑張って頑張って頑張って、つかま、これにしっかり捕まっていなければダメなんですよ、そう彼は言うわけであります。でももうとうとうともう時間が力がなくなってもうダメだ、だから私に委ねなさいって神様がそうおっしゃる。そうですか、もうだけど私はもうダメです、ダメだからもうあなたにお任せするしかありませんと、その彼が手を離したら地面はその足のすぐ下にあった。それで目が覚めたという話を聞いたことがあります。私たちの神様に対する信仰もそうであり、私たちが本当に神様大丈夫だよって、私に任せれば大丈夫なんだからそうおっしゃるんだけれども、私たちはもういや自分で頑張んなきゃ、一生懸命やらなきゃダメだ、一生懸命頑張って頑張って頑張ってしがみついて、そして神様に委ねることができないでいる。立法による自分の義、自分で頑張ってやっていくその義ではなくて、信仰によるイエスの与えてくださるこの神による義、信仰による義、本当に神様にお委ねして、私は弱いものですけれども、私は本当に自分で自分の生活をコントロールできないようなものでありますけれども、神様あなたにしかできませんから助けてくださいとお任せして歩んでいく、神様の愛に身を委ねていくときに与えられる喜び、力、感謝、本当にそれを経験したら、ああなんで今までそれこだわってきたんだろう、なんで今まで縛られてきたんだろうって、本当にこの全てを投げ出して惜しくない、いや全てを投げ出さないと手に入らないこの恵みをあなたも自分のものにしませんか。神様は私たちを招いていらっしゃるのであります。2番目のポイントに進んでいきたいと思いますが、この読み方をガラッと変えて、この私たちへの神の喜びということです。もう一回マタイによる福音書のこの13章の言葉、天国はと始まる言葉でありますが、この天国は何とかのようなものであるというふうに訳されているこの訳はですね、本来ならばこうするふうに訳すべきな言葉であります。天国はこういうものだよ、天国はこういうものだよ、畑の中に宝が隠してあってね、それをある人が見つけて、そして本当に喜びのあまり行って持ち物を全部売り払って、それを畑を買う、天国ってそういうものなんだよ、そういうふうに、訳すべき、言葉の文法って言ったらいいんでしょうかね、その言語はそういうふうになっています。ですから天国が宝、この日本語で読むと天国は宝のようなものである、ね、神様を信じることが宝のようなものである、神様の愛に満たされるものが宝のようなものである、そういうふうな感じがしますけれども、そうじゃなくて日本語だとそう読めちゃうんですが、もともとの言葉では天国ってこういうものなんだよって、最初に全体が天国のだ、天国って何か、先ほどの言葉でもう一回言い換えると神の愛に満たされる歩み、神の愛に満たされる歩みって何かって、ある人が畑に隠してある宝を見つけて、すべてを売り払ってその畑を買う、そういうもんなんだよって、そういうふうにイエス様はおっしゃった。その時にもう一つの読み方は、この天国ね、宝物はイエス様を信じること、宝物は天国、そういうふうに読む読み方と正反対の読み方、この宝物はあなたなんだよ、この宝物はあなたなんだよ、そしてあなたのためにあなたを見つけたときにもう嬉しくて嬉しくて嬉しくてしょうがなくて、 すべてを投げ出して、あなたを手に入れたい、あなたを手に入れる、そのように決断して、すべてを投げ出して、あなたを手に入れた方がいるんだよ。神様の愛に、神様の愛が支配しているところって、そういうものなんだよ。そういうふうに読んだのであります。実は、教会の2000年の歴史の中で、1800年ぐらい、その読み方の方が主流でありました。この宝物ってあなたなんだよって。この宝物ってあなたなんだよ。あなたのために、本当にイエス様は、もうあなたのことを手に入れたい。あなたを自分のものにしたい。本当にあなたのことを見て、それをすべてを投げ出して、すべてをもう捨てて、もうすべていいからって、この世界に飛び込んできて、すべてを捨てて、あの十字架の上で、洋服を全部脱がされて、お前神の子だったら降りてきたらいいだろうって言われて、そして、すべての世界中の人の罪をその身に負われて、そして、父なる神からも罪の塊として捨てられて、我が神、我が神、どうして私を見捨てになるんですかって叫ばなければいけないところまで苦しまれて、そしてあなたのことをご自分のものにされたのであります。この宝物は私たちです。私たちを見つけたイエス様は、私たちを自分のものにするために喜んで、喜びのあまり、すべてを投げ出して、ご自分を十字架に与えてくださったのであります。神様がこの見つけたというのは、私たちの叫びであるとともに、イエス様に出会った私たちの叫びであるとともに、私たちを見つけた神様の叫びなのであります。もう一箇所聖書を読みましょう。ルカによる福音書の15章の4節から7節であります。あなた方のうちに100匹の羊を持っている者がいたとする。その1匹がいなくなったら、99匹を野原に残しておいて、いなくなった1匹を見つけるまでは探し歩かないであろうか。そして見つけたら、喜んでそれを自分の肩に乗せ、家に帰ってきて、友人や隣人を呼び集め、私と一緒に喜んでください、いなくなった棺を見つけましたから、と言うであろう。100匹の羊の例えと言われる例え話でありますが、100匹のうちの1匹いなくなった時に、これは神様、イエス様ご自身が、私はこうするんだよって、神様こういう思いなんだよってことをおっしゃった例え話であります。100匹のうちの1匹がいなくなったら、1匹くらいしょうがないと思わないで、本当にその1匹を見つけるまで探し歩かないだろうか。そして見つけたら、喜んでそれを自分の肩に乗せて、家に帰ってきて友達をみんな集めて、そんな大げさにするかなと思うんですけども、でも本当に喜んで周りの人を集めて、ね、聞いて、いなくなったのに見つけたんだよ、神様私たちのためにそんなに喜んでくださるって、神様私たちのことを本当にこの見つけた時に、見つけたよ、やっと見つけた、喜んで全てを投げ出して、ご自分、私たちをご自分のものにしてくださるのであります。皆さん、本当に勘違いしないでください。神様が本当に困っていて、お前たちもっと捨てろ、全部捨てろ、そしたらお前をこの祝福してやるよって、そういうふうに神様おっしゃる、そうではなくて、本当にまず神様の方が全てを投げ出して、イエス様の方が全てを投げ出して、私たちに全てを与えてくださった、だから私たちはこの方のために全てを投げ出すことができる、それでもちっとも惜しくない、そういう歩みをすることができる、それほど素晴らしいものなんだよとイエス様おっしゃった。本当にそのことに感謝して歩んでいこうじゃありませんか。私たちのために、 私たちのために天のこの王座をも捨てて私たちのところに来て私たちと共に歩んでくださった、そして私たちのために全てを投げ出して十字架さえ追ってくださったこの神様のイエス様のご愛に感謝して、本当に私たちも喜びに満たしていただこうじゃありませんか。そして神様の前に手放さなきゃいけないな、そのことを示された時に神様が与えてくださったものがどれほど豊かなものであったのか、そこにもう一度立ち返って喜んでイエス様に全てを明け渡して歩んでいこうじゃありませんか。お一人お一人の歩みが本当に喜びにあふれたものとなりますようにお祈りいたします。一言お祈りいたしましょう。愛する天のお父様、あなたのご愛に感謝いたします。あなたがどれほど大きな愛で、どれほど大きな喜びを持って私たちを愛し、見つけ出し、喜びを持って受け入れ、全てを投げ出して私たちもあなたのものにしてくださったか、そのことを覚えるときに本当に心から感謝をします。あなたがどれほど大きな愛で私たちを愛してくださっているのか、そのことを覚えて感謝いたします。神様、どうかそのことを私たちの心の奥底まで、頭だけじゃなくて心の奥底までそのことを教えてください。そのことを感じさせてください。そのことを味わわせてください。主よ、あなたがどれほど大きな愛を持って私たちを愛してくださっているのか、それを味わわせてください。そしてあなたに全てを委ねて、感謝を持って全てを投げ出して従っていく歩みがどれほど喜びにあふれ、祝福に歩むあふれたものなのか、それを味わわせてくださいますようにお願いをいたします。集われたお一人お一人に、神様、本当にこの知識だけじゃない、本当に神様あなたと共に歩む喜びを満たし、神様、ここから私たちがこの喜びを持って出ていくことができますように、主よ、あなたがここにおいて豊かに祝福してくださいますようにお願いを申し上げます。待ち望みつつ、イエス様のお名前によってお祈りを申し上げます。アメン。